今日はなんとリユニオンミニストリーズの松本明弘先生にビデオで登場していただきます。はい、で皆さんご存知のように以前2ヶ月に1回のペースでメッセージをしていただいていたのですが、昨年の2月に脳出血でお倒れになって、でずっとリハビリを続けて来られてですね、で今もお体を不自由でいらっしゃるんですけども、でもその中でももうすでにお働きをいろいろと活動していらっしゃったので、2ヶ月ぐらい前ですかね、オリーブ協会からまたメッセージをお願いできませんかと打診したところ、ではやらせていただきますというふうに、言っていただいて、そしたらその数日後にもうですね、メッセージが届きましてですねまだ2ヶ月あるんだけども急いでやっちゃいますということでメッセージをくださったのですが、そのビデオの長さは17分ぐらいでですね、で皆さんご存知のようにこの教会の礼拝ではメッセージがですね、まあ牧師が長々と話すもんですから普段1時間弱ぐらいその枠があるわけですね。で松本先生それをご存知で、ちょっとこれ短すぎるのではないかということでご心配してくださって、これに加えてオリーブ教会のどなたかが補足的な感じでね、説明なりなんかコメントなりを加えていただけないかというふうに言ってくださったんですね。で、ではそういうことであればオリーブ教会から誰かメッセンジャーとして立てて松本先生とのコラボメッセージと、ね、コラボメッセージとねいうことで、やらせていただいてもいいですかと、申し上げたところ、ではそのようにしてくださいと、松本先生がおっしゃってくださいました。なので、今日はまずは松本先生のビデオを見ていただいて、その後で誰が出るかはお楽しみだということでね。はい、ということで、では、まずは松本先生のね、メッセージですけども、じゃあ、呼んでみましょうか。皆さんね、松本先生で、せーの。松本先生。
小淵沢オリーブ協会の皆さん、おはようございます。そして大変お久しぶりでございました。とは言っても、私は日曜日出かけられない時には基本的に小淵沢のライブ礼拝に参加しておりますので、私にとってはお久しぶりではありません。いつも素晴らしい賛美と素晴らしいメッセージを聞かせていただいて、心から感謝しております。特に先日の存在目的のコントは、大変感激感動しました。そして私も改めて自分の存在目的は何だろうかということを問い直しております。去年私がとても落ち込んでいた時に皆さんが励ましのビデオを作って送ってくださって、私は本当に驚くと同時にとても感動しました。なんて自分は愛されているんだろうと痛感いたしました。本当にありがとうございました。また坂本先生と塩沢さんはわざわざこの部屋にまで私たちに会いに来てくださって励ましてくださいました。とても笑いました。ありがとうございます。私は昨年の2月に脳出血を発症し、1年ちょっとが過ぎました。あの日、忘れもしません。2月18日の土曜日、札幌でメッセージをしている最中に突然、ろれつが回らなくなって、救急車が来て私を運んでくれて緊急手術を行いました。目が覚めた時は暗い病室でありました。どうして僕はここにいるんだろうかっていうふうに思いました。と同時に、なんで家族は私をここに一人残しているんだろうか。今頃きっとなんか美味しいもんでも食べてるんだろうと思いました。ところが後で聞いたら、そんな食事なんか喉を通らないで、みんなそれぞれ5、6キロ痩せていたということを聞きました。そしてどうして私の息子たちは私を救出してくれないんだろうかと思ってですね、その時にきっと今頃この病院の上空をヘリコプターが旋回していて、でそこからロープが吊り下ろされて、そこを勤むと順がスルスルスルと降りてきて、その病室の窓をカパッと開けて、父さん待たせたなと言って私を救出してくれるんだろうというふうに思ってじっとその窓を見てましたけども、いつまでたっても窓が開く気配はありませんでした。そんなことを考えていたんですね。そして気がつくと私の左の手足が動かないってことが分かりました。とても絶望的な気持ちになりました。何か励ましとなる聖書の言葉はないかなと思ったんですが、暗い病室で聖書を読むこともできません。それで頭の中で聖書をパラパラとめくって何か励ましの言葉を探したんです。その時によく知っている マルコ2章の中部の人の癒しの箇所を思い出しました。以前はあまり気にも留めていなかった箇所なんですけども、そもそも中部という言葉の意味が分かりませんでした。これは英語ではパラライズですから、麻痺したという意味ですので、あ、僕のことなんだというふうに思って、急に親近感を覚えました。2000年前は車椅子もなかったから、介護する人たちも大変だったろうなというふうに想像しました。でもこの聖書に登場する人物がとても幸いだったことは、とても良い友達に、または家族かもしれませんが、恵まれていたんだなというふうに思います。ではマルコの2章の1節をお願いします。
数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。
数日たってという言葉から始まります。何から数日でしょうか。直前の箇所を見ると、イエス様がサラートに侵された人を癒されたという記事が出てきます。それから数日後です。サラートが癒されるってことは大変なことなんですね。それは旧約時代にユダヤ人がサラートで癒されたという記事はありませんから、すごいことです。それができるのはメシアしかいないというふうに思われていたので、もうイエス様の噂はパーッと広がったわけです。そしてこの中部の人たちの耳にもその噂は届きました。メシア予言の通りの方がカペナウムにおられるそうだぞ。あの方は間違いなくメシアだ。よし、イエス様のところに行こう、君を連れて行くよということで運んでくれた人たちがいたんだなと思います。4人の者たちが彼を担いで出発しました。2節をお願いします。
それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。
もうそのペテロの家ですけども、そこには人がびっしりで中に入ることもできない状況だったんですね。3節をお願いします。
すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。
担いでたのは4人だったということがここからわかります。中に入れないのでどうしたでしょうか。4節お願いします。
彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。
なんと驚くべきことでしょうか。彼らはとんでもない行動に出ました。ペテロの家の屋根に登って、そしてこの下あたりにイエス様がいるだろうというところの屋根を剥がし始めたんです。わ、こんなことしたらペテロに叱られるぞと思ったり、後で弁償しなければならないなといろいろ心配したと思いますが、とにかく彼をイエス様のところに運びさえすればこの人は癒されるんだ、そういう信仰を持って彼らはイエス彼を吊り下げたんですね。イエス様の目の前に。私はあの日死んでいてもおかしくはなかったんですが、すぐに救急車が来てくれました。そしてすぐに受け入れてくれる病院が見つかったんです。そしてすぐに緊急手術を受けることができました。家族は医者から意識が戻らないかもしれませんなどなど、いろいろと恐ろしいことを言われましたけれども、私の命は守られ、そして記憶が守られました。初めて家族ラインがつながった時に、話した時に、私が雅子に会いたい、雅子に会いたいとばっかり言っていたので、息子たちは、あ、父さん俺たちの名前忘れてしまったんだというふうに思ったそうです。雅子が一番心配したのは、私の信仰が守られているかということでありました。最初の質問何だったっけね。
信仰大丈夫。
そう、松本牧師の信仰は大丈夫って聞いたんです。私は当たり前じゃないか、これだけのものを失って、これで信仰も失ったら僕から何も残らないよって言いました。それで雅子は安心したということがありました。神様は確かに私の命と私の信仰と私の記憶を守ってくださいました。あの日以降たくさんのスケジュールがあったんですが、すべてキャンセルいたしました。信念の中に人はさまざまな計画を思い巡らすが、神の御心だけがなるという御言葉がありますけれども、まさにその通りだなと思いました。本当に神様の許しがなければ何もできないんだということを痛感いたしました。イスラエル旅行も、パウロの足跡をたどる旅の下見も、他教会のメッセージも、古物沢オリーブ教会のメッセージ奉仕もキャンセルさせていただき、本当に申し訳ありませんでした。しかし1年経って今日このような形でメッセージをさせていただいております。入院中は4ヶ月間私は車椅子だったので、足の筋肉が本当に衰えてしまったのですが、今家の中では なんとか装具なしで歩けています。言葉もたどたどしいながらここまで回復させていただきました。どうしてだろうかと思ったんですね。それは、あ、私を運んでくれた人がいたからだということに気がつきました。では私にとってのあの4人とは誰なのだろうかと考えたんです。3人はもちろん家族だなと思いました。では4人目は誰だろうと思いました。私たちの働きを祈りでサポートしてくれていたリユニオンフレンズという人たちがいました。ストムは、長男のストムは私が倒れた日に、そのフレンズの皆さんに対して、父のために祈ってくださいとお願いしたんですね。その発信が瞬く間に広がって、あの時点で300人だったリユニオンフレンズがその後2000人にまで増えました。本当に多くの方々に祈っていただきまして、この場を借りて改めて心から感謝をいたします。ありがとうございました。おかげさまで守られました。もちろんそこには小渕沢オリーブ教会の皆さんも入っています。イエス様はどうされたでしょうか。ご説をお願いします。
イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよ、あなたの罪は許されたと言われた。
面白いですね。ここでイエス様は中部の人の信仰ではなくて、彼を運んできた人たちの信仰を見たんです。そしてその上で、あなたの罪は許されましたと宣言してくださいました。彼としてはきっと、あなたの中部は癒されましたって言ってほしかったんじゃないかなと思いますけれども、イエス様はまず罪の許しの問題を先に解決しようとされたんですね。私は病室で目を覚まして、左の手足が動かないと分かった時に、とても絶望的な気持ちになり、まず考えたのは、これは私の罪に対する神の裁きだろうかと思ったんです。もしそうなら、私は耐えられないだろうなと思いました。一生涯在籍感で苦しみ続けるんじゃないかなと思ったんです。でもそんな私に対してもイエス様は、こよ、あなたの罪は許されたと宣言してくださいました。私はイエス様の福音を信じて救われているがゆえに、私の罪も許されたということを確認することができました。本当に罪の許しの宣言、それは私たちにとって非常に大きな解放であると思います。6節をお願いします。
ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。
ここまで来て、あ、ペテロの家の中に中心的なところに律法学者たちが来ていたんだということが分かります。どうして来ていたんでしょうか。彼らは実はメシア調査隊なんですね。あの人はメシアかもしれないと言われるという人がいれば、そこに派遣される人たちでありました。先ほどイエス様がこの出来事の前にサラートを癒されたということがを申し上げましたけれども、それをその噂がエルサレムまで届いて、その人はメシアかもしれないということで、この人たちが派遣されたわけです。メシア調査隊はまず第一段階は観察段階です。第二段階が審問段階、いろいろ質問してもいいんですね。第三段階が評価する段階です。でこの時はまだ観察段階ですから、彼らは言葉を発することができません。心の中で考えたんですね。では7節をお願いします。
この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。
先ほどイエス様がおっしゃった、あなたの罪は許されたという宣言は、彼にとって面白いものではありませんでした。罪の許しを宣言できるのは神しかいないじゃないか。そんなことを宣言するってことは、お前自分を神だと言ってるのかということで、彼らは面白くない思いを持って心の中でつぶやいたんですね。でもイエス様は彼らの心の中のつぶやきをすべて聞いておられました。8節をお願いします。
彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。
まだこの段階では観察段階だから、質問ができない段階だということがここからわかります。左手が動かないってことは、左腕の筋肉を全く使わないということであります。そうすると、肩の関節が左腕を支えられなくなってしまうんですね。そして、きっと間もなく、亜脱臼してしまいますというふうに言われたんですけれども、恐ろしくなりました。その通りになって、肩の関節が外れてしまって、とても痛い日々を過ごしました。腕が動くときには、腕の重みなんてのは感じないですね。私は今右手の重みを何にも感じません。でも動かないとなると、とても重いんだなって思います。腕ってのは大体4キロぐらいあるんだそうですけども、 それをサポートする右手は大変苦労します。一つ一つの器官が脳につながっていなければ他の器官がサポートするために苦労するんだなというふうに思いました。その時に考えたのはキリストの体のことであります。一つ一つの器官が頭なるキリストにつながっていないと他の器官が支えなければならなくて大変なんだなと、一つ一つの器官が頭なるキリストにつながっているっていうことの大切さについても入院中すごく考えさせられました。では8節お願いします。
彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。
9節もお願いします。
中部の人にあなたの罪は許されたというのと起きて寝床をたたんで歩けというのとどちらが優しいか。
はい、どちらが優しいんでしょうか。罪の許しっていうのは外側からは見えません。あなたの罪は許されましたって宣言するのは簡単ですね。本当に許されているかどうかを証明することはできません。でもあなたの中部は癒されましたと言って立ち上がらなければなんだこの人は口先だけだということがバレてしまいます。だから人間的に言えば中部を癒すことの方が難しいと言えるでしょう。でもそれは罪の許しは神様にしかできないことですから、本当の意味で言えば罪の許しはもっと難しいことなんですね。でもそれをイエス様はするとおっしゃったんです。ですから今回はこの中部の人の癒しを通してご自身が罪を許す権威を持っているんだってことを証明されました。10節お願いします。
しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。
イエス様はこの中部の人の癒しを通してご自身が罪の許しを宣言することのできる方、つまり神であるということを証明してくださったのであります。しかし罪の許しというのはそんな簡単なものではありません。あなたの罪は許されましたっていうのは簡単ですけども、それを実現するためにイエス様は何をされたんでしょうか。イエス様は十字架でにかかられ、そこで私たちの罪を全部背負って身代わりに罪の裁きを受けて、そして墓に葬られて3日目に復活する、これを信じることによってあなたは救われますというその道を用意してくださったのでありました。ですからそれだけの大変な犠牲を払った上で罪の許しを宣言してくださる方であるということがわかります。その時に何が起きたでしょうか。12節をお願いします。
すると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。
つまりこの癒しを通して神が崇められたわけですね。彼は神の栄光を表すために用いられたのでありました。なんと素晴らしいことでしょうか。私もこんなに弱い状態でありますけれども、それでも神様の栄光のために用いられたいと願っています。こんな私を1年間支えてくださった皆さん、そして祈りの中で私をイエス様のところに運んでくださった皆さんに私は心から感謝しております。それではお祈りをさせていただきます。天のお父様、小淵沢オリーブ教会を祝福し続けてくださって感謝いたします。そしてこの教会を通して日本中の教会を励ましておられることありがとうございます。私は突然メッセージ奉仕ができなくなってしまいましたけれども、今日このような形で用いていただけたことを本当に感謝いたします。私たちは皆弱い器であります。しかしそれぞれのできる形であなたの栄光を表していくことができるように、私たち一人一人を尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さん、今日は拙いメッセージを忍耐強く聞いてくださいまして本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。さよなら。
皆様こんにちは、塩沢と申します。先々週の証から、引き続き私ここに立たせてもらっているんですけれども、よろしくお願いします。はい、どうですか皆様、松本先生のメッセージお聞きいただいて、あの状況だからこそね、語れるメッセージだなと思って本当に素晴らしいと思いました。もう一度ちょっと感謝の拍手をお願いたいと思います。でですよ、あれを聞いて皆さんもお腹いっぱいだとは思うんです。 ね、今更こんな坊主眼鏡が出てきて何を語るのかと私に何の役目があるかっていうふうに思うんですけれども、せっかくねあの役割をいただきましたので精一杯果たさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。でね、御言葉の解説も、適用も、ね、全部松本先生が言ってくださったので何喋ろうかなと思うんですけれども、ちょっとねいただいた御言葉を角度変えてね味わう方向から私はやらせてもらいたいなと思っております。お願いします。今日はねどういうふうに皆様と御言葉を味わうかと考えたんですけれども、ちなみにねメモを印刷しようと思ったらプリンターの調子が悪くてね原稿が、ね、まあこうちっちゃい文字でこれ読めないこれ皆様とこの2つの点からね味わいたいと思います。1つ目、罪の許しの大きさを一緒に味わいましょう。2つ目は教会という生命体を一緒に味わいましょうということで、この2点で味わっていきたいと思います。お願いします。まず1個目ですよね、罪の許しの大きさを味わう、ね、自分のためにスライド作るって、ね、なんか初めてだからねいつも人のためにしか作らないからそう、先ほどねこの御言葉イエス様のセリフを、ね、松本先生が読んでくださいました。イエス様が中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいかとおっしゃいましたよね。で、松本先生もさっきおっしゃってたんですけど、要するにこういうことですよ。どっちが難しいのと。罪は許されたって言うのと、病が癒されたって言うのと、ね。松本先生もおっしゃってたんですけど、罪が許されたっていうのはね、簡単ですよ。そこの司会の牧子さんの罪が許されてますよっていうのは簡単だけど、証拠がないから言うのはすぐ簡単。でも病が癒されたっていうのは言った瞬間に治んないとただの嘘つきですから、つまり言うのが難しいのは圧倒的にこっちですよ。でさっき松本先生がおっしゃったように、この圧倒的に私たちの目から見て難しいことをイエス様はしたので、それよりももっと簡単なこっちは当然できるよねっていうふうにイエス様は言いたかったんですよね。これまあ、耳たこの人もいるかもしれませんけれども、カルバホメルと、カルバホメルですよ、カルバホメルじゃないですよこういう論理構造です。あのユダヤ教のラビとかイエス様がよく使うんですけども、こんな難しいことができるんだったらもっと簡単なことはまあ言わずもがなだよねっていうふうに言うのをイエス様はよく使います。でですよ、まあ松本先生もさらっと触れられてたんですけども、本当にこれをやるんだとしたらどっちが難しいと思いますか。というをね取ります。ほら、あ、取れた。罪を許すのと病を癒すんだったら、マジでやるんだったらどっちが難しいかってことですよ。で、僕らにとってはね、もちろんどっちもできないですよ。できないからイエス様、どっちも難しいので、イエス様にとってはどっちが難しいかっていうと、病を癒すっていうのは言葉一つでできるんですよ。ぶっちゃけ言葉もいらなかったりしますよね。あの裾触れられただけで、ああ治っちゃったってなったりしますから。でも罪の許しは言葉じゃできない。そう、さっき松本先生も言ったように、神であるイエス様が自分の命を投げ出さないとこの罪の許しっていうのはできなかったんですね。だから圧倒的にこっちの方が難しいです。このってことはですよ、このもう私たち知ってますよね。イエス様はその圧倒的に難しい罪の許しをもうしてくださったので、だったら病の癒しなんてちょろいもんだよねっていう、この隠れカルバホメル隠れカルバホメルそう隠れですよ。これもイエス様が実はここで言いたかったんじゃないかと思います。本当に難しいことはもうやったよ。だったらあなたたちにとって大きな問題かもしれない病の癒しなんかちょろいからねっていうこともイエス様は言いたかったのかなと思うんですよね。でですよ、僕らの人生にとって大変なのは、まあ、病気だけじゃないですよね。ここに例えばね、人生の諸問題が入ってくると思います。例えばね、まあ僕にとって一番大きな問題、お金ですよねあ、そんなことない、非常に満たされてるから、一応言ってみただけで お金がないな、今月どうやってやりくりしよう、なんか取り立て屋がピンポンピンポンやってるなとかね、そういうことありますよね。もしくは仕事が見つからないとか、仕事やってて本当にブラックでいつも午前様で帰るのは、これは僕の話ですけどね、本当にそういうサラリーマン時代だったからナウ、うん、はブラックチャージですよやってない、大丈夫、ちゃんと定時に上がってますよあとは親との関係ですよね、これが悩みの種って方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あとはこの子育て世代の僕からしたら子供ですよね、まあ言うこと聞かないとかね、もうどうそうそうあれ、もしくは結婚、まあ結婚できないとかしたく、あと結婚生活に問題を抱えている方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。あとはもう老後ですよね、もうこれはもう現実的にね、どうしましょうって、あれ大きくなってますよね、そうなんですよ、そう私たちにとって人生の問題はもうめちゃくちゃたくさんあって、どんどんどんどん膨らんでいくんですけども、いつの間にか神様がやってくださった罪の許しと、あれどっちが大きかったんだっけっていうふうにね、思ってしまうんじゃないですかね。こうなっちゃうと大変ですよ。いや、神様にとって私たちの人生問題なんかちょろく解決できるよって思うか、いやギリ無理なんじゃないかなってギリ、いや無理なんじゃない、さすがにっていうふうに思うか、心の平安がねなくなってくるんですよね。で問題はね、左側はしょうがないんですよ。人生の問題は無視できないし、過小評価もできない、大きいですよもうね。これを小さくするのは、あれ左じゃないのこれ、あ、配信向けに喋ってんだ僕、配信向けにお、左こっち青い方は小さくできないんです。問題はこの右側のサイズですよ。こっちが罪の許しがすっごく大きかったら、左側のね青い方も神様にとって簡単になんとかなるというふうに思えるんじゃないですかね。そうでですよ、本当はこの大きさなんです。なんでかって分かるかっていうとね、イエス様がね御言葉でちゃんと教えてくれてるんですよ。ちょっと読みましょう。あ、この御言葉はねあれですよ、イエス様が交渉外の中で70人ぐらいの弟子に向かってね、お前たちに病を癒す権威と悪霊を追い出す権威を授けるから行ってこいって言って送り出した後に、弟子たちがねホクホク顔で帰ってくるんですよ。おお、追い出せましたイエス様、マジだったですよって言ってね、帰ってきたホクホク顔の弟子たちにイエス様が言ったセリフです。確かに私はあなた方にあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言ったんですね。この名がね天に書き記されているのが、つまり罪が許されて、まあ、永遠の命が与えられて、神様とずっと天国で一緒にいられるということですよ。イエス様にとってはね、悪霊の追い出しとか病の癒し、あんなちょろいちょろいちょろいどってことないよ、あなたが罪許されて救われて天国に行けるっていう、あ、そっちの方が圧倒的にすごいんだから、それを喜びなさいよってイエス様おっしゃってるんですよ。つまりこの大きさですよね。そう、イエス様がこの大きさだよって言ってくれてるんだったら、まあ、僕たちもねそのまま額面通りに罪の許しがどれほどものなのかっていう大きさを受け取った方がいいんじゃないかなと思います。でね、皆様の本心をねちょっと代弁したいと思うんですけども、こうは思えないどう一生懸命信仰やってもね、イエス様ありがとうありがとうすごい大変頑張ってくれてありがとうって思っても、ここまでは大きく思えない、まあ、頑張ってこれくらいちょっと大きいぐらいギリ上回ってくれてるんじゃないかと。やっぱりねこの罪の許しの大きさっていうのを心で理解するっていうのは長い年月とかね経験がかかりますよ。でもね皆様にはね物の大きさをね正確に判断する能力がもう備わってるんですよ。今ね簡単なテストで皆様の物の大きさを正確に把握する、あったあった、 この実験で確かめたいと思います。これ分かりますか？これね、いつも教会の玄関に止めてある僕の赤い高級車なんですけれども、ね、中古で15万円ぐらいで買った超高級車。これの大きさとこれの大きさ見える？いいね。そう、この車とあの車どっちが大きいか皆様分かりますか？そう、いや違う、本物は本当はどっちが大きいか、本当はどっち？
高級車でしょ。
おう、ああみんなねじくれてないね超高級車ですよ、赤い。これに乗り込もうとする大人はいないですよね、さすがに。入んないですね、りょうさんの足なんか絶対に。あっちはまず乗ってみたいと思いますよね。そう、みんなね、体とか心でね、本当に物の大きさをね、直感的に判断する能力はもう備わってるんですよ。そうで、これがね、できない状態っていうのも実はあるんです。でこれをね、認知科学の用語でスケールエラーっていうんですけども、そう、ちょっとねこれが起きちゃっている微笑ましい動画を皆様と一緒に見てみたいと思います。この子なんです。この子がね、そのスケールエラーちゃんですよ。このおもちゃの自動車を前にして遊ぶかと思いきや乗り込んでしまうんですね。乗れないって。この子はね、おもちゃの滑り台で滑ろうとするんですけども、まあ踏み抜いてしまってできない。でこれ人形用のベッドで寝ようと思うんだけども、まああまり快適じゃなさそうですよね。これがねスケールエラーっていう状態です。でこれはね、病気でも何でもないんですよ。あの発達段階で 1,2 歳ぐらいの幼児によく、まあしばしばある状態だそうです。でおもちゃと本物の大きさの区別がどうしても直感的に分からなくて、あえて乗り込もうとしたりするんです。でこれが大事なのは、成長に伴って全員治るんです。試行錯誤することで実際のものの大きさを把握できるようになってね、治っちゃうんですよ。だから皆様これに乗ると思わないじゃないですか。もの、うん、の大きさはスケールエラーを全員発達に従って治ってちゃんと把握できるようになるんです。私たちは救いを受け入れてからね、あの数ヶ月の方も数十年の方もここにはいらっしゃると思うんですけども、みんな霊的には成長段階にあると思うんです、うん、その成長に従ってイエス様がやってくださった罪の許しの大きさを正しく判断できるかっていうと、まあ、僕なんかはねまだピンとこないことが多いんですよ。私たちはこの霊的なスケールエラーをちょっとね一緒に修正していきたいなというふうに思うんですね。どうですかね、わかる？でね、じゃあどうやってやろうかっていうとね、まあこれ先ほども言ったようにすごい時間がかかる作業なんですよ。毎日神様と交わる中で罪がちょっとずつ示されますよね。で、ああこんな罪がまだ私の中に残ってたんだっていうのを神様のところに持ってって、ああこんな罪人の私も神様十字架によって救ってくださったんだなっていう日々の繰り返しで、ちょっとずつちょっとずつ大きさを大きくしていくんですけれども、今日は全部ぶっ飛ばします。もうスキップスキップ、そんなのやってらんないですよ今日は。そんなこのね、罪の許しの大きさを疑似体験みんなたちにしたいなと思います。で、そうそう、先ほどねこの図出しましたでしょ。このね大きさがね違いすぎてピンとこないんですよね。人生の諸問題は目の前にあるからピンとくるけど、こっちはピンとこない、あまりにも大きすぎて。なので考えました、僕考えましたよ。真ん中に入れよう、何かを。そう、僕らにとって人生の諸問題よりもはるかに途方もなく大きなものを入れて、で神様にとってそれがちょろいことだと思えば、比較すればこれがめちゃくちゃ大きいってことが分かりますよね。分かる？これがめちゃくちゃ僕らにとって大きければ、それをちょろくした神様が難しくしたこれはそれよりもはるかに大きいってことが分かりますよね。ね、分かるね。なのでここにね、今回は星を入れてみたいと思います。ちょっとね僕こういうの大好きなんですよ。この動画を一緒に見ません？これがね地球ですよ。でこれはね星の大きさを分かっている範囲で最大のところまで順番に並べてって、地球に比べてその星がどんだけでかいかっていうのをね駆け足で見ていく動画なんです。ちょっと一緒に見てみましょう。 まず地球ですよね。これ何、海王星で、これ土星、木星で、一気に太陽これぐらいになります。でシリウス有名ですよね。ポルックス、アークトゥルス、これアルデバランです。イリゲル、もっとでかいのありますよ、ほら、おお、ピストル星で、これアンタレスで、これミュー星ですね。でこれが多分オーイン座の VY 星ってやつです。地球ね、地球好き、ここら辺、これもう見えないの、もう粒粒粒粒で、今はね、これ14年前ぐらいの動画で、今はもうちょっと大きな星も見つかってるんですけど、まあ誤差みたいなもんですよ、もうそんなのね皆様にお聞きしたいのは、神様はこのオーイン座の VY 星、宇宙で一番でかい星を作るのにどれぐらい苦労したと思いますか？創世記によるとね、言葉でやったって書いたんだよね。ちょろいんだよこれ言葉でこれ作る？だからね、中部の病の癒しと同じ、治れって言ったら治るし、星できろって言ったらできちゃうの。神様にとっては お病と同じぐらいちょろいんですよこれ作るの。でもこれを言葉一つで一瞬で作った神様がすっごく難しくて命を投げ出さなきゃできなかったのが私たちの罪の許しなんですよ。神様にとって罪っていうのはそれほどに大きい問題で、それを許して一緒に過ごすためにやったことの大きさっていうのはとんでもないことだったんです。この何億倍もすごいってことね。もうちょっとね、涙できちゃったすごすぎる。じゃあね、ここからね、頑張りましたよ。皆様の人生の諸問題までズームインしていきますからね、瞬きしないでね、瞬きしないでいくよ。 VY 星からいくよ。 VY 星からおお、ズームインしてくる。どこに、どこ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、あ、これ地球だ、あ、地球、あ、あ、地球、地球、地球、あ、日本だ、あ、どこ行くの、あ、オリーブ教会だ
すごいね、
すごい、
ちっちゃいね、
持ってく見える
な。いやだからさ、だからさっきの VY 星から、でこれが神様から見た私たちの人生の諸問題はこんなもんなんですよ。そうそう、本当に僕らにとってはもちろん当然でかいですよ、僕らはちっちゃい人間です。でも神様にとってはこうなんですよ、 VY 星のここら辺の、ここら辺のことなんですよ。いやー、どう、わかる、ね、罪の許しがこれよりもはるかに大きいことだってのはわかると、私たちにとっては大きい人生の問題も神様にとってはね、ちょろく解決できる問題だなってことがね、なんかこう体感的にね、味わえたらいいなと思って作ってみました。でね、皆さんの中にはさ、当然こういう悩みを抱えている方も多いと思うんですよ。そう、神様にとって私たちの問題がちょろいってことはもう十分分かった、もういい、いい、分かった分かった、もうお腹いっぱいだと。だったらなんでそのちょろい私たちの人生の問題、病とかお金とか将来のこととか親とかを、なんで神様ほっといてんの、ちょろいんでしょ、言葉一つやってくれたらいいじゃんっていうふうに当然思うと思います。まあ表で言わなくても心の中では思ってるでしょ皆さん持ってるよね、つきまとって離れないですよその疑問は。それには深いわけがあるんですけれども、まあちょっと後半までね、お楽しみということで撮っていきたいと思います。次のね、味わいを皆様と一緒にやっていきたいと思います。教会という生命体を味わう、これやってみましょう。この御言葉さっき読みましたよね。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されたと言われましたね。これね、非常に珍しいんですけども、大概ね、聖書って個人主義なんですよね、信仰とかはね。あ、まあよくて家族、信じるか信じないとか、信仰、この人の信仰がすごいっていうのが大体個人単位でイエス様言ったりするんですけども、ここはこの仲間だか友達だか分かんないですけど、この5人がセットで扱われて、うわぁ、あんたたちの信仰すごいねってイエス様が言ってくださってるんですよ、ね、5人の状況とかもう身体的な機能はバラバラですよ。1人はもう寝たきりの中部の人ですし、それを運ぶ4人はまあ大体元気ですよね、 階段担いで登ったり屋根をぶっ壊したりするんですから、少なくとも健康ですよ。それぞれの人生の状況とか悩みは様々なのに、この5人はまず信仰によって一致してましたよね。さっき松本先生がおっしゃったように、あのイエスとかいうやつがどうやらメシアらしいと、ね、っていうことを5人で多分共通して信じてましたし、目的も一致してました。あそこにこいつを運べば癒してもらえる、よし行こうと。このね、状況や人生の苦しみとか状況が様々なのに目的と信仰によって一致しているっていうのはちょっと教会っぽいですよね、うん、これ多分教会の モデルというか方がみたいな感じなのかなというふうにこれ読んでました。でですよ、聖書の中ではね、この教会っていうのはキリストの体だというふうにね紹介されてるんです。皆さんは耳たこの聖句かもしれませんけれども、これを読みましょう。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですと、コリントの手紙第一でパウロさんがおっしゃってくれてるんですよね。先ほど松本先生も言ってみたいに、頭であるキリストに各人が体の器官としてつながることがすごく重要だとおっしゃってましたし、その器官同士が協調し合うということもすごく重要だよというふうに松本先生が教えてくれたんですけど、つまりこれは霊的生命体でやすよね。つまり一つの生き物として教会っていうのは神様の目には映っているということなんです。これ生き物ですよ。で、数年前に牧師がこういう箇所から語ったときは、みのりさんの絵がここで登場したんです。でっかいイエス様の体の中に人間がポコポコポコポコ入っていて、ああみんなで、ね、体の各部分でイエス様の体を構成しましょうねっていうような感じだったんですけども、もう僕は理系畑の人間ですからそんな絵は使いません今日は皆様にね、非常に馴染み深い生き物をご紹介したいと思います。生命体ですよ黄色玉ホコリカビ知ってる？知らない？これね、そこら辺にいるの。そこら辺の森の中にいるのよ。いや、森の中とかあったかいとことかかな、結構いるんですよ。本当にそこら辺に存在しているやつなんだけど、非常にユニークなね生態系を持ってます。まあ粘菌っていうよりは細胞性粘菌というねカテゴリーなんですよ。ちょっと皆さん馴染みないんですけど、これはですね、普段はね単細胞生物なので、細胞一つ一つが別々の生き物として、これ周りの餌を求めて動き回ったりね、そう取り込んだりしてる。これ単細胞だから、単細胞生物だからバラバラに動くんですよ。それぞれが別個の生き物として。
面白い
で、ここからがユニークなんだけどね、ひとたび餌が周りになくなったり環境がちょっと悪くなってくると、集まれって言ってね、まあ、サイクリック AMP っていう化学物質がドコドコドコドコドコと周りから放出されて真ん中に集まっていくんですよ。苦手な方は見ないでくださいねいきますよ。うにょにょにょにょにょにょにょにょ、おすごくない？それぞれバラバラだった生き物が飢餓状態になるとこうやって集まって、で一つの生命体みたいになって歩き始めるんです。こうやって、おすごくない？これだってバラバラだったんだよ。でもね、飢餓状態になると何十万個も集まって本当に一つの生命体みたいに動き始めるので、ここからがさらに面白いんですよ。で、いい感じのとこまで行くと、この移動体ってやつがね、子実体ってものを作ります。次にこれなんでかってちょっと見てみましょう。うにょにょにょにょにょにょ、どうなるどうなる、おー伸びる伸びる伸びる、すごい不思議でしょ。だってさっきまでバラバラに動いたんだよ。そう、え、ここでおしまいおしまいでね、これは何かっていうと、目的はただ一つですよ。あそこのてっぺんに胞子がたくさん詰まってまして、それをばらまく、で自分たちを増え広がらせる。もう目的はただそれだけ、胞子をまいて増え広がる。でもそのたった一つの目的のために、バラバラだった細胞が、あのね、役割に応じて姿形を変えるの。あの上の方はね、細胞が胞子に変化するんですよ。上のあのプルンパルンパルンの部分ね。で、全体の2割ぐらいの細胞君たちはこの下の方の柄の部分になるんです。ここになった細胞は大変ですよ。 あの、ね、植物みたいにセルロースを作ってね、あの上の重い重い胞子のパンパンのやつを支えるんですよ。カッチコチになるので、命をこの場で落とすんです、この人たち。そう、でも命を落とした後に作ったその固い礎の上に胞子たちが乗っかってばらまいていくんですよ。ちょっと教会っぽいよね、教会っぽいよね、教会っぽいんだよねこれはねすごい生態ですよ。あのね、全体がどんな感じになってるか、こんな感じ、こういう風になるの、すごくない？そう、あ、まあこれは、まあ、黄色なんでちょっとずつ黄色っぽくなるんですけども、
大きさどれぐらい？
大きささっき見たでしょ、これここら辺、あれそう、マイク、これ 0.5 ミリぐらい、スケールこれぐらいだから、見えてもこれぐらいですよ。
見えるんだね。
こん、うん、目視、集まれば見える、集まらないともう単細胞生物だね。これ何十万個集まってんだこれ。いやでね、皆様にこれ言いたいな、何回でも見てもいいんだけどね先ほどね、いや深い理由があると言ってペンディングにしといた質問がありましたよね。なんで私の人生の問題はちょろいはずなのにすぐ解決足りないのか。まあ、あのお答えするのが難しい疑問ですし、を簡単にね、そこだよって言えるようなことでもないと思うんですけども、たった一つここで言えるんだとしたら、そのあなたの今の状態はこの柄の部分を構成してくれているのかもしれないということです。うまく体が動かなくなったり、いろんな重さがのしかかってきたり、ねえ、一見大変なんですよ。でもそれは引きで全体と見たときに、たった一つの目的のために役に立っている状態なのかもしれませんね。この黄色た玉ほこりカビたちもね、細胞単位で見れば悲劇的なんですよ。この人、ここの柄の部分の人たちで、真ん上の方のやつらは忙しいんです、胞子になってばらまかれ。細胞単位で見ればもう運命とかは状況は様々なのに、引きで見たときに一つの生き物みたいに見えて、全体で一つの目的のために役割を果たしていく。ねえ、いやこういう教会でありたいなと僕はねすごく思わされました、本当にね。最後にね、この御言葉を皆様と一緒に味わいたいと思います。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。もう黄色玉ほこりかびっぽいですよね。出て行ってそう述べ伝えるとかちょっとね、胞子ばらまいてる感じがしますよねね、ちょっともう黄色く見えてきましたよ僕で、ここの福音、ここ福音は今までちょろく考えてましたよ。言うの簡単だよね、罪を許したとかね。でもこの福音の背後には VYS を作ったよりもはるかに大変なことをイエス様がしてくださいましたよね。私たちの罪のために本当に十字架で裁かれて、墓に葬られて、で御神によみがえった、これを信じさえすれば本当に罪が許されたんだっていうことを、あの圧倒的なスケール感をギュギュギュッとここに凝縮した一言なんですよ。なのでこの本当の大きさはこれですよ。こう、そう、福音の本当の大きさは途方もないんです。私たちがそれを述べ伝えるって時には、私たちの中にはこの圧縮されたこのスケール感のものを、本当にすごいことなんだよっていうことを伝えていこうじゃないですかね。でもね、それをするのもこれ黄色玉ほこりカビと同じですよ。全員がスーパースターみたいにばらまいきゃいいわけじゃないんですよ全体でキリストの体という生命体としてこの目的を果たしていけばいいんですよね。できる人はやりゃいいですし、本当苦労して下の方でカチコチになって支えてくださっている方もいるということも忘れちゃいけないと思いますね。おのおの自分が置かれた場所でキリストの体が、あ、ここら辺になってるんだなということで、全体としてこの目的を果たしていきたいじゃないですかね。えカルバホメルをね、さっき一つ見つけたんです。黄色玉ほこりカビにさえできるんだったら出さえできるんですよ。あんな、これ私たちにやってやれないことはないじゃないですかね。カルバホメルです。神様の助けを借りていただいて、大いなる祝福と恵みのうちに、このようなキリストの体を一緒に形作っていきたいと思います。 お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたの皆を本当に心から褒めたたえます。あなたのなしてくださった罪の許しは本当に圧倒的なことです。私たちはそれを受け止めきることができませんけれども、その触りだけでも味わうことができたことをありがとうございます。あなたが私たちをどれほど愛してくださって、そのためにどれほどのことをしてくださったのか、もっと心で理解することができますようにお願いいたします。またキリストの体と味わうことができました。私たちが全体として生命体であるキリストの体の一部であることもよく分かりました。どうか私たちがあなたが使わされた場所でキリストの体としてこの大宣教命令を果たしていくことができますように、そのような教会であらしてください。あなたの皆をただ褒めたたえます。あなたの栄光のみが現れますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。